はっ、ここは俺は一体なんでここに。
目が覚めたか、桃木戸の木戸
博士。俺は今まで何を。そうだ、戦いは、 GOD との決着は。
決着ならついたよ、わしの勝利でな。
博士、
あれを見てみるがいい。
あれは、なんで、どうして、ラジオンベースが燃えているんだ。
素晴らしい主役っぷりであった桃木戸の木戸、物語の佳境にとち狂い主役の仕事を放棄する。そして目覚めた時にはもうエンドロール。それでこそ私が見込んだ戦士だ。
博士、いや違う、あなたはいつもの博士じゃない。これはまさか、味方だった博士が実は真のラスボスだったパターンか。
そういえばそういうキャラだったな。理解が早くて助かるよ。
答えろ、猫さんは、トラジロはどうした、なぜ SRT を裏切った、貴様の目的は何だ。
肝心な時にいなかったくせに質問攻めとはいい度胸だ。わし説明してない、何も知らずに惨めに消えよ、桃木戸の木戸。なっは、
下がってなさい、桃木戸の木戸。
セリジエル、
ほう、無事だったか、桜秋。
桜秋、そうか、 GOD の幹部セリジエル秋から生まれ変わって新たな正義の戦士桜秋になったパターンだな。
スタローもうざかったけど、あんたも十分めんどくさいわね。
こいつがゴッドに代わって世界を自分のものにしようとしていたのか。
違うわ、彼がやろうとしていたことはそれ以上に最悪よ。
なんだって。
ふん、最悪か、これ以上ない褒め言葉だ。わし褒められた、うむ、気分がいいから語ってやる。わしがドクター死刑だが、この物語に託した悪意の計画を。
はい、皆さん、コンデンサー、
皆さん、コンデンサーです。
はい、やっと根付いてきましたね、この挨拶も。
本当に根付かせる気で来たんですね。
そのつもりですよ。はい、皆さん、コンデンサーということで、改めまして、トラジです。
セリジエで、セリジエです。
うん、どうなんでしょう、実際のとこ。
うん、
ね、はい、もういいんじゃないでしょうか、セリジエで。
セリジエでいいですかね。
ここの際はセリジエでいきましょう。
はい、
というわけでですね、もう今回ね、もうシャープ10ということでですね、冒頭なんですかね。
冒頭になるはず、冒頭ですよね。
冒頭でしたっけ。いいんですよね。どうだったんですか。っていうのはね、後で聞いてもらうんですけどもね。それよりもまずね、言いたいのはね。やっとセリジエさんと二人で喋る時が来た。
お、え、どういう意味ですか。
ついにね、僕たち二人でね、新ユニット組んでやろうということでね。
まあ、この組み合わせはね、
はい、
初めて
だと思いますんで、は
い、新鮮だよねっていうことを言いたいだけだと。
いや、チャンス、僕が今まで心の中では新ユニットを組もうと思ってたのを今ここで発表しちゃったので、
それサクッと流していこうと思ってるんですけど、
ラジオで言ったことは絶対やんなきゃいけないっていう縛りが実はあるんですよ。
やめて、みんな聞いてるんだから。
あー、というわけで本気の拒絶が入りましたので、諦めました。はい、そんなわけでですね、ちょっともう何でしょう、冒頭からね、僕の鼻声が展開してますけども、実は風邪ひいてます。
大丈夫ですか、半袖で大丈夫ですか。
半袖着てないとね、放熱できないということでね。そういう理由じゃないんですけど、まあ、風邪ひいてるなって厚着しちゃうとね、もっと汗かくじゃないですか。でそれが服に吸収されて、
はい、
綿かな、麻かな、うん、どっちだろう、うん、吸収されて冷たくなりますよね。
はい、
冷たくなったとこに電車の冷房、バスの冷房、
辛い、
あれ危ない、あれがね、風の悪化のね、一助となるわけですよ。皆さん、一助って分かります。一個助けるって書くんですよ。あってる、うんうん、多分大丈夫。え、
体験談だね。
うん、仕事中にお客さんのところで汗かいてバス乗ったら、まあ寒いと思ったら、まあ風邪ひきまして。皆さんも今これ9月配信なんですけど、これ実は夏風邪ってやつ引いてまして、収録が今日ですね、8月の4日なんですけども、みんな夏風邪引いたかな、引いてないかな、気をつけてねっつって、秋風邪もあるよっていうことで、そんな風にね、皆さんの健康も願っていくラジオ番組にしたいなと思っております。
なんか秋風邪交互期待みたいな感じになってますけど、
間違ってました。
これ配信する頃にまた引いてんじゃないですか。
かもしれないですね。そんなことをね、願っちゃダメですね。もういっか、僕の風邪トークはね。もうじゃあ本編入っちゃおうかな。というわけで、じゃあスタートの一言を セイジーさんお願いします。
スタートの人
これ無茶振りってやつです。
本当に無茶振りですね。
はい、じゃあ第10回スタート。
第10回スタート。
はい、いただきました。この番組は楽しい時を作るはずだった日曜だった、あ、間違えちゃった、ガンマの提供でお送りしております。風邪もひいてます。温めましてコンデンサー、はい、これも根付かしていきたいと思っています。温めましてトワダジです。
さっき温めたり冷やしたりしたらダメだっていう話を散々したところにと思いながら聞いてます。はい、コンデンサーセリジエです。
はい、ということでなんだかんだ言いつつね言ってくれちゃうそんなとこがね非常にね、あの本当にありがたい。
これの扱いをどうしたらいいかわからないけど
でしょうね、はい、じゃあ今回も呼びますか。
はい、サブパソ
ってやつを、
はい、
呼んじゃいましょう。
じゃあサブ場所
サブ場所いただきました。しゃというわけで今回サブパーソナリティとしてですね、冒頭お聞きになってですね、お分かりかと思いますが久々に帰ってまいりました。
我らが、
うん、キドが帰ってまいりました。
いらっしゃいませ
皆さん。コンデンサーお久しぶりです。モモキドのキドです。
乗ってきましたね、
うん、久しぶりに出てきたくせになんかちゃっかりさ今の時流に乗ろうと思っちゃってさ。
これ時流なの？時流なんですかね、
う
ん、
もう先駆けというか、ね、
私も乗りますよ。
乗ってきちゃいますか。
コンデンサー、
やっぱ叫ばれてますもんね世間で。
前も言ってた気がするけどね、言ってなかったっけ。
この前は根付く前だった。
そっか、根付いてからね。
今やっと根付いた。
じゃあ乗ってきます。バンバンバンバン。
はい、というわけでね、そんな感じで、進めてまいりましたけどもですね、
はい、
久々登場したわけですよ。
そうですね、
冒頭で。
本当に皆さんお久しぶり。
どうしましたか。
どうしました。ちょっとバカンスにね。
あ、バカンス、あ、どうしてましたか、はい、あ、バカンス行ってましたか。
そうですね、ちょっとバカンスに行ってました。
そうだったんだ。バカンス行ってる間ね大変だったんだよ。
お、どうしたの。
なんかロシアから来たっぽそうな人がね。
ロシアから来てて
だいぶねラジオしっちゃかめっちゃかにしてってね、
うん、あ、それ大変だったね。
誠治さん困ったよね。あの人ね、
あの人困りましたね。
なんつったっけ名前覚えてないんだよな。ロシアっぽい名前。
そうそう、なんかね、
なんかロシア語でね、なんか
そうそうそう、名前で
ロシア語でなんか真実の鍵がなんたらに意味が似てそうで似てない人なんだけど。
シススススス、おなんとかオンかな、ロシアだしな。
ああそうだね、
まあ、うん、そんな感じ。
スタローンかな。
どう、あいつか
知ってんすか。
知り合いだからねスタローンは。
うん、そう、あいつがね来て、そう、あの実はね、あのセイジェイさんもリスナーの皆さんもご存知ないかもしれませんが、スタローンとキドコロ君はですね、あ、キド君はですね、うん、マブダチなんです。
マブダチですね。もう昔ながらのね、生まれてこの方ずっと知り合いです。
マジですか。
幼馴染ってやつだね。
あの人なんかこっちが引いても押してもどっちにしろついてくる。
世間で言うとうざいってやつですね、うん、はい、
彼は、でもね、その彼は彼なりの気遣いはしてると思うんだ
よね。そうだね、うん、結構ね、そうそう、結構空気読もう読もう読もう読もうとして裏目に出ちゃう、うん、
完全に、あ、もう読もう読もう読もう、読まなくていいやみたいな感じ。
そんな感じ。結局とらわれちゃう。かわいそうな人なんだよね
かわいそうだね、確かにね。でも彼もね、ガラスのハート持ってるからね。
そうそうそう、彼が結局キドのバカンス中のね代替役としてね、
ね、
頑張ってくれました。
いやー、ちょっとじゃあスタローンに俺言わないといけないね。
言わなきゃいけないね。
うん、ありがとうスタローン。うん、
うん。というわけでね、天国のスタローンも、
あ、死んだの。
え、あ、違います。
いるよいるよ。
スタローンの話はいいんだよもうこの際。
そうだね、なんか長
くだから冒頭が気になってんの。この後、はい、続き流れるけど。
マジよね。
でね、久々に出てきた木戸子くんにね、まあ、木戸子くんって言っちゃうけど、
おっとっとっと、まあいいです。
今回の見どころをね聞いておきたい。
はい、
聞きどころを聞いておきたい。
聞きどころ、聞きどころね、
聞きどころ、聞きどころ、
聞きどころだけね。やっとねこれで言ってくれたね。
うん、
特許出してね。まあ第10話でね、
うん、
もう佳境です。本当に佳境の
佳境。あ、そうなんですか。
うん、で今回は、うん、アキさんと、まあ私ですね、モモキドのキドがね、そう頑張ってます。
あ、そうなんですか。
はい、あとまあいろいろね、うん、ドクター死刑団も出てきて、
うん、そうだね、まあ、その3年、この前そう9話の最後で、ね、なんか最後一言ポロって言って終わったわけじゃない。そうそうそう、あれが気になってたんですよ。
なんであそこのその3人の、まあ、掛け合いと言いますか、
うん、
あともう一個あるんですね。まあ、これ3人以外に 頑張ってる人もいるので、ちょっとそれは探してみてください。
おお、なるほど。じゃあ
叫んでます。
そうかそうか、分かった人はね、またその叫、うん、誰が頑張って叫んだかをね、あのメールでお便りいただいて正解者には、え、僕とセリジエと木戸のサインを書いた何かを差し上げますので、皆さんあのどしどしご応募ください。
はい、
はい、というわけでもうね、いや僕気になっちゃって仕方ないから、
あ、もう書けます
か、本編を聞きたい。僕は本編を聞きたい。
その、ね、気になる本編をね、
気になる本編、はい、第10話サブタイトルは何でしたっけ。
再生ですね、
うん、聞きたい。僕それ聞きたいな。
あの感じが読めなくてね、
うん、聞きたい。もう聞きたくて我慢できないから、セリシエさん、第10話のそのなんか振りをお願いします。
大丈夫、再生っていうあれを私めが、う
ん、やっちゃってもらっていいでしょうか。
あ、マジですか、やっていいんですか。
尺的にもお願いします。じゃあ皆様、あの本編とともにね、あのセリジエさんの振りを聞いていただきましょう。ではどうぞ。
収録配信トラジオン再生、あ、ちょっと待って、第何話っていうの。
第10話
あ
スタート。
収録配信トラジオン第10話再生。
一路劇配信中止。
トランソニックパンチ。
二路劇変身ハーキー。
トランダールソード。
トラジロー、それにゴッドまで、二人ともバカになっている。しかもその状態で戦っている。
因縁の戦いだ。おまけに夢のコラボも叶った。邪魔をしてやるでない。
おかしい、なぜトラジロー一人でソロトラジンを操っているんだ。
今のトラジローなら一人でも動かすことは可能だよ。ごときしパワーに極限まで干渉し、トランス状態に陥ったやつならな。もっともこのままでは人格が完全に崩壊してしまうがね。
それがあの装置の正体ね。
そうだ、 T2S2 トランストランスピリットシステム。トラジエイターの魂に干渉し人格を書き換えるシステム。これこそがわしの研究成果だ。
ごときしパワーを使いこなすトラジエイターを制御する、そんなものがあれば神々の称賛なんて不要ということね。
うむ、ごときしパワーに干渉し続ければ人格に影響を及ぼすことに気づいたわしは、トラジエイターがごときしパワーを呼ぶ力を増幅させることで意図的に人格を書き換える手段を思いついた。鍵を買うなど貧乏くさいわ。物語を変えるならキャラクターを入れ替えればいいだけのことなのだ。
トラジエイターの負の宿命、その正体は。
うむ、わしだよ。ゴッドもシオンもわしが意図的に書き換えてやったのだ。
ゴッドは悪の総帥として、シオンはネイコを利用するため。
貴様、ネイコさんまで騙していたのか。
そうしてあなたは伝説の再演を始めた。偽物のいらない演出付きで。
その通りである。
待て、おかしい、どういうことだ。トラジータを操れるなら全てを自分の思うがままにしてしまえばいいじゃないか。なんで GOD を生み出したり SRT の味方のふりをする必要がある。
私もそれが分からなかった。鍵を求めないあなたがなぜ伝説を繰り返す必要があるのか。こんなことをしても手に入るものなんてないはず。
そうだね、わしが神の称賛を得ることは絶対にないだろう。
ならなぜだ。
簡単よ、彼は世界を手に入れようなんて思ってない。悪の目的は世界征服、それもまた先入観だった。その思い込みがなくなった時答えが見えてきた。最悪の目的よ、彼の願い、それこそが払うべき悪意なのよ。
最悪の目的。
桃木戸の木戸、質問よ、あなたは過去にどんな物語を見てきた。
ロボットアニメだ。魂を揺さぶられる熱い物語だ。
他には。
青春群像アニメだ。自分と重ねることで共感を覚えた名作だ。
他には。
ラブコメアニメだ。恋愛っていいよね。
アニメばっかりね。まあいいわ。そう、ロボットアニメなら正義、青春群像なら等身大の思い、 ラブコメなら恋愛の素晴らしさ、物語には必ず作り手の思いが込められている。
人は物語を作るとき、相手に何かを伝えようと願う。その思いが物語を良くしようとする。物語に魂を吹き込む。
だけどあいつはその真逆の道を走った。
それはまさか。
あいつはね、最悪の物語を描こうとしていた。
そんなの創作への冒涜だ。
普通の作品ならただの変人よ。奇才とも呼ばれない四流五流のやり口けど、この世界の場合は、
人は神に物語を、神は人に世界を、その循環の中にこの世界はある。
神が人の物語によって世界を作るなら、最悪の物語は最悪の世界へと作り変えられてしまうのよ。
正解だよ。わしは見たかった。神が狂い世界が混沌へ帰るのをただ見たかった。我ながら悪意と呼ぶにふさわしい。そのためにごとき芝生の循環の中に悪意の毒を撒き、世界を混沌へと変えるつもりだった。世界を脅かす悪の組織 GOD、 彼らを倒すべく立ち上がったのは中年男と甘やかされたガキンチョ。やる気のない博士の作ったパクリロボットで立ち向かうも、敵の親玉どころか下っ端に瞬殺される。これではまずいと修行に出るも、滝に打たれて風邪をひく。藁をもつかむ思いでシオンに泣きつくも、打ちのめされて門前払い。やがて悪の組織に洗脳されたヒロインが男二人をコテンパン。少年の方まで悪に寝返り、中年は全世界から指名手配。異世界から呼ばれたにもかかわらず、最後は一人で野垂れ死に、もう疲れたよとこぼす犬すらいない。正義なんてふざけたもんにこだわるなら悪に染まって生きようぜ。そんな素晴らしいメッセージが込められた最悪の物語を書きたかった。
貴様ふざけるな。
お前が言うな。忘れたか、この中年ピーターパンが貴様が伝説の戦士なわけないだろう。現実はパッとしなくても異世界に行けば大活躍ができるという甘い考えを打ちのめし、そんなつまらない妄想を働かせる暇があったらさっさと現実を見据えて夢なんかぶん投げてしまいという教訓を交えた名作だ。貴様は私が選び、ネイコに召喚させた最低最悪の作品を駆け抜ける予定だった主人公だ。
なんだって。
とんだ言い草ね。一寸の虫にも五分の魂があるのよ。
それあんまフォローになってないから。
だけど実際にそうはならなかった。
まさかこの物語に神々が干渉してくるとはな。何がリンクだ。桃木戸の木戸、貴様は調子に乗って練習を重ねた。このままではまずいと思ったわしは T2S2 を使って貴様を狂わせた。スタローン、あれは良かった。だというのに神め、その人格を利用してまでアドバイスに訪れよって。
あなたの物語なんて誰も望んでいなかったということよ。諦めなさい。
桜秋、秩序を司る真の物語の正義、 D2S2 が効かないとは厄介なやつだ。
私は神々の主観よ。あなたの人格操作なんて受け付けないということね。そして秩序を司る私は、混沌を願うお前を止めるためにここにいる。
ミュートラジオンか。遠隔操作とは便利だね。
あなたを倒し装置を止める。さあ覚悟しなさい。
ふむ、ロボットに乗らないわしをロボットで蹂躙する、それも最悪の物語としては悪くないオチだ。だがわしは死ぬ気はないし、その結末はパクリっぽくてオリジナリティに欠ける。第一、わしは貴様の相手をするつもりはない。貴様の相手はこいつがお似合いだ。
レフソーリンムーブ。
あれはリンムーブ。
違うぞ。
これはもはやリンムーブではない。8号にしてたどり着いたあらゆる機体の完成形。そこに旧ラジオンベースで手に入れた収録配信のシステムを取り入れた、ごときパワーによって動く最強のリンムーブ。その名もエクストリンムーブ。
GOD の勝利という結末は諦めたよ。だから別のバッドエンドに書き換えさせてもらう。作中一番のやられ役だったリンムーの勝利という形でな。リンムーよ、貴様にはこの世界をくれてやろう。
よい、我らがゴッドは難心された。
その敵を取り天下をも取るのがリンムーストーリー。我が中心はついに物語へと昇華した。素晴らしき秀吉イズム。
リンムーまでおかしくなってる。なぜトラジエーターじゃないのに。
ああ、T2S2 は関係ない。連戦連敗の挙句に秋、お前にまで負けておかしくなったのをわしが拾っただけだ。
この前はよくもやってくれたな、明智の化身め。覚悟しろ。
誰が明智だ。あんた引っ込んでろ。サイレントランブル。
おっと、無音など許すものか。この外貨が聞こえるか。私の音楽だ。
そしてこの機体は GOD と SRD の最高技術の結晶、骨董品なんかに破れはしない。武器飛べよ。
アキ、クソ、助けないと。
手遅れだよ。どうやらあちらも決着がついたようだ。
何？うわー、トラジロ、ゴッド、
相打ちとは都合のいい。さて、長くなってしまった。最後はお前だ、桃木殿。心配せんでも元の世界に戻してやろう。向こうで目覚めた時にはくだらない夢でも見たと思えばいい。急な夢落ち、それもまた神を毒する力となろう。
貴様、
T2S2 起動。
ぐわ
ー、これでいいのだよ、桃木殿。物語を待ち望む連鎖は正しい感受性を麻痺させる。覚えはないか、貴様の好きなロボットアニメ。それをやすやすとバカにする者がいただろう。そもそも純粋な気持ちで物語を迎える者がどれだけいる。努力によって生み出された物語を多くの子供が何も感じず貪る。作り手の思いが届くことなどそうはない。残酷だから見る、お色気だから見る。気に入った部分だけを食い漁り、あとはつまらないと吐き捨てる。社に構えることと否定することだけを教え、消耗品として扱われる。今や夢を忘れ安定を願うようになった子供たちの日常を忘れる麻薬代わりでしかない。ならば空想などくだらない、現実を見ようと教えること、それこそが大人の義務であろう。さあ帰れ、言い残すことはないか。
違う、
時間切れだ。勇者よ、さらばだ。
違う。
ん？なぜだ、なぜゲートが開かん。
それだけは絶対に違う。
これは何だ、なぜ今さらこやつにごときしパワーが流れ込む。
それでも子供に託すのが大人だろうが。
ゲートが
言葉にはできなかった。正しいかどうかもわからなかった。語る側と聞く側のつながりはあまりに乏しい。でも俺には届いていた。子供の時に感じたあの熱い思いは間違いなく誰かからのメッセージだった。それを刻んで俺は大人になった。そして今この世界で俺はその魂に従って戦っているんだ。
抜かせ。
その魂を、誰かから受け継いだその思いを俺はまだ誰かに伝えていく。そうして人も物語も可能性にあふれていくんだ。もう一度誓う、俺はこの魂に従ってこの世界で正義を貫く。俺の全身全霊が叫ぶ、ドクター死刑だ。貴様のその発想そのものが悪だ。
神よ、なぜだ、なぜこの男の言葉に心酔する。奴にこうも力を与える。
俺はお前だけは絶対に許さない。純粋なる神々よ、長き時を越え再び我と契約を。
バカな、ソロトラディオンを遠隔操作など。
配信
遺体はすでにボロボロだ。そんなこと叶うはずが。
ソロトラジオン、
なんだと。
悪いがトラジロ、お前の手当ては後だ。待っているアキ、まずはお約束通りリンムーブから片付ける。
再び伝説を始めるか。だが覚悟せよ、ここからは生ぬるいバトルはない。一度の敗北が終末を呼ぶ正真正銘の死闘だ。
リンクバトル、これがオイラの長台詞。
皆さんこんばんは、ゴッドです。
おいおいおいおい、急に出てきてなんで奪ってくるんだよ、はい
は
い
は
い、
全部持っていきましたね。
皆さんこんばんは。
もういいよ、じゃあもう分かった、君に任せた。
はい、任された。さてさて、クライマックスに、あれね、ごめんなさい、最初に言わせてください、
うん、
物語があれだけ佳境になってね、
うん、
まだリンクをやろうとしてる死刑田さんは一体何者なんだ。
そうだよね。要はここの勝敗で次回のライオン変えるわけでしょ。またバカなんじゃないか。 自分で自分の首絞めるとはまさにね、このことでございます。
もうね、すごいと思うわ。
本当ね、皆さんね、自分で自分の首を絞めるのと、夏風邪には気をつけてください。
まだ押すんだね。はいはい。じゃあ説明したいと思います。はいはい。ご存知、これが我らの決め台詞というコーナーがありますが、
うん。
そのコーナーに似た名前のコーナーですが、うん、これが我らの決め台詞は全く関係ありません。
あ、関係ないんです
か？はい。今回は、うん、まあせっかくラジオドラマをやってます、うん。我々はいろんなセリフを読んできました。
そうだね。
もう噛むことなんてめったにありません。
うん、全くないね。
長セリフなんて楽勝だぜ。
楽勝だよね。
ということで、うん、そんなさなか、シャープ10のドクター死刑だのある一節が、うん、収録配信トラジオン史上最も長セリフとなっています
。あ、そうでしたか。
はい。正解だよ、わしは見たかったから、最悪の物語を描きたかった。
あそこの、まあ、ここまでですね。10話のあの盛り上がりのとこね。
そうそうそうそうそうそう。うん、ということで、うん、今回のリンクバトルは、うんうんうん、ここをいかに正確に素早く、感情を込めてドラマチックに読めるかと。
欲を言えば真似て。
まあ欲を言えば真似て。うん、まああのそこは真似るか真似ないかはもう
その人品質の、
ね、着色ですから。
そうだね。
で最終的に、うんゴッド、トラジ、アキさん、カッコセリジエ、この3人がどっちが良かったかという投票で。
うん、あ審査員的な感じでね。
はい。今回のバトルの勝敗を決めたいと思います。
なるほど。
というわけで登場していただきましょう。青コーナーリンム。
はーい。
はいどうも。
どうもこんにちは。
こんにちは。
青コーナ
ー。うん。エクストリームムーブは青コーナー。
あーそうそうそうそう。
はい。赤コーナー。起動。
はい。適当。まだないの。
イエーイ。
ありがとうございます。負けらんね
え。お二人とも今回のまあ、収録現場には居合わせました、
はい、
自信のほどはリンムーか、
まあ余裕ですね、
余裕
余裕です、
余裕、キドは
負けるわけがない、ね、負けちゃいけないしね、
まあ、そうだね、あのここでキドが負けるとシケラさんが多分困ります、うん、
なので、まあ、僕そんな無視して勝ちに行きますけど、
ね、そうだね、リンムーブついにあの勝利のチャンスがね、あのこの公正な勝負がね、
ここで勝つと、うん、シャープ8のプレミアムリンクで、うん、リンムーが話したたまには勝ちたいが叶います。そ
うそうそう、叶いますね。
勝利は自分の手で掴み取ってください。
そういうことですね、うん、いいシチュエーション。
あのなんかシケダさんがすごい下から見てくるんですけど、
負けないでと、負けないでという懇願をしておりますね。
は
い、
まあ、でもね、勝負は勝負ですから、
はい、
ちょっと早速ね、やっていただければと思うんですけども、ね、
では、
はい、
早速やっていただきましょう。
やっちゃいましょうか。まず、僕やりませんけどね。
先攻後攻をどちらからいきますか。
譲ってやるよ。
お、
僕先攻で。
では、
あれはかっこいいんですか、逃げたんですか。どっちでしょうか。
まあ、問いたださないでおきましょうか。
そうでしょうね。
結果が全てですからね。まあ、
そうですね。では皆さん、よろしいですか。
これあれですあの リスナーの皆様、私たち一回も練習してませんので、
はい、
そこは
ここは初見ですね。
初見です。
二人とも初見です。あの、はい、死刑田さんの本当の収録現場でセリフを聞いただけです。
そうですね。う
ん、はい、
ではやってみましょう。
やっていただきましょう。青コーナーリム、これがおいらの長セリフ、どうぞ。
世界を脅かす悪の組織 GOD、 彼らを倒すべく立ち上がったのは中年男と甘やかされたガキンチョ。やる気のない博士の作ったパクリロボットで立ち向かうも、敵の親玉どころか下っ端に瞬殺される。これではまずいと修行に出るも、滝に打たれて風邪をひく。笑おもつかも思いで潮に泣きつくも、打ちのめされて門前払い。やがて悪の組織に洗脳されたヒロインが男二人をコテンパン。少年の方まで悪に寝返り、中年は全世界から指名手配。異界から呼ばれたにもかかわらず、最後は一人でのたれ死に、もう疲れたよとこぼす犬すらいない。正義なんてふざけたもんにこだわるなら悪に染まって生きようぜ。そんな素晴らしいメッセージが込められた最悪の物語を描きたかった。
素晴らしい、
素晴らしい。
ちょっと
やばい、
ちょっとやばいぜこれ。
これはどうだろう、悪に染められるか、
悪に染められる気がするぞこれ。
染まっちゃうんじゃないでしょうか、ね、
さあさあさあ
どうでしょうかね。高校、
じゃあ高校のですね、
はい、
木戸、
木戸さん頑張って。
全てはお前の口にかかってる。
口だね、
頑張ってくれ。
オーケ
ー。赤コーナー、桃木戸の木戸、これがおいらの長ゼリフ、どうぞ。
悪を脅かす、世界を脅かす悪の組織 GOD、 やつらを倒すべく立ち上がったのは中年男と甘やかされたガキンチョ。やる気のない博士の作ったパクリロボで戦うも、敵の綾玉どこが下っ端に瞬殺される。これではまずいと修行に出るも、滝に打たれて風邪を引く。オラを持つかも思いで第三勢力に抱きつくも、打ちのめされて門前払い。やがて悪の組織に洗脳されたヒロインが男二人をこてんぱん。少年の方まで悪に寝返り、中年は全世界から指名手配。異界に呼ばれたにもかかわらず、最後は一人でのたれ死に、 もう疲れたよとコボス犬すらいない。正義なんてふざけたものにこだわるから悪に染まっていきようぜ。そんな素晴らしいメッセージが込められた最悪の物語を書きたかった。
本当貴様ふざけるな。
来週主役ゲットだろこれ。
いやわからんよ。
それでは皆さん、
はい、
トラジさん、セリジエさん、はい、あくまで公正な公正な審判を、
もちろん今の2つのクオリティを比べた上ででしょ、
はい、はい、あのせーので、リンムーもしくはキドと叫んでください。
あ、叫べばいいんですね、
はい、やめた。一人ずつ行こう。
一人ずつ
一人ずつ行きます、じゃあまずは、
うん、
セリジエさん、
うん、公正にね、
公正に判断した上でどちらが良かったか発表お願いします。
じゃあ曇りなき眼で、
はい、
見た結果、
はいはい、
リムっすね。
イエース
イエース
イエース。リム1票入りました。
じゃあ次、じゃあ私があ
、俺もすでにリーチかこれ。
まあそうだね、
そうですね、
そうだね、
私発表させていただきたい。もう公正な判断を下させていただきます。リンムーで。
いやー、
イエス。
おかしいな。
じゃあ念のため念のためトラジに、
うん、
聞いてみましょう。
今さ
あれ、
今ね、僕もリンムーって最初から心に決めてたわけよ。
うん、
だからじゃあ次2人目どっちが発表するって時にゴッドと目くわせして、俺じゃあもう決まっちゃうって思って返したんだけど、やつもリンムーっていう。要はですね、皆さんお気になりましたでしょうか。冒頭噛み寄ったあいつ。
セリフ変えた途中で。
セリフ変わりよった、
ね。で、一回、また別のところで噛んだ。
そう。しかも死刑だなのか、スタランなのか、よくわかんないキャラ。
そうなんだよ。いや、あのね、真似をしようとしたその心意気は、
う
ん、キドにポイントが入ったんですけど、
そう
他のクオリティね、
うん、
セリフを間違える間違えない。噛む噛まないの問題じゃないんです。うん、文字を読めるかどうかの。あ、違いますか。まあ、トータル判断で今 3-0 の結果が出ました、
うん、残念ながらエクストリームーブ圧勝だった、
圧勝でしたね。
ありがとうございます。
プラズマ砲強い。
トランソニックパンチは全く歯が立たなかった。
歯が立たないね。このままじゃいけなかったけども勝負ついちゃった ね、
そうだね。
あれだ、俺も確信してたから、
ね、聞きながら、
まあ、リムー本当に安定的だった、できよかったよ、すごかった、う
ん、あんまイメージなかったんですけどね、悪っぽいやつ。
まあでもあくまでもリンムーはリンムーのキャラとしてやったっていうところだよね。
あんま必要以上に真似しない。
素晴らしい、
ね、それは卑怯だよ。
え、卑怯かな。
それは卑怯なんです。お前高校のくせにそれ卑怯とかなくね。
リスナーの皆さん、ちなみにですね、普段の収録の時からも1に争う神率は
言っちゃダメ、それは言っちゃダメ、
キドなんです。
ダメだよ、そんなの言ったらリスナーさんにこれ仕組んだって思われちゃうから。
あ、そっか、テヘペド。
死刑ださんが悟りを開いたような顔になった。
まあ、なんやかに言いますけども。
はい、というわけで。
決まっちゃいました。
はい、
はい。
そしてですね、これはおい、はい、これがオイラの決め台詞。
うん。
ではおなじみなんですが。
うん、
これがオイラの長台詞。でも、
でも、
罰ゲームをご用意させていただきました。
なんと、今回はどういう内容です
か。今回はですね、今読んでいただいた長台詞の至るところをなぜか知らないですけど、
はい、
芋に変えて、
芋、
もう一回言ってもらっていいですかね。
今読んでいただいた長台詞のところどころの部分を芋に変えて、
は
い、もうね、これ聞いていただいた方が早いと思います、
はい、
いかにこれが罰ゲームかどうか。
芋ですか。
芋ですね。それではやっていただきたいと思います。
これ
桃木戸の木戸さん、はい、どうぞ。
これうまくいったら逆転とかない、
おそれはまだ分かんないよ。
それはまあやっていただいて、
やってみると分かんない、ね、
じゃあいきます、
はい、
桃木戸の木戸、これがオイラの長ゼリフ、どうぞ。
悪を脅かす、世界を脅かす悪の組織焼き芋、彼らを倒すべく立ち上がったのはジャガイモ男と甘やかされたガキンチョ、やる気のない里芋を作ったとろろ芋へ立ち向かうも、ズッキーモどころかふかし芋に瞬殺される、これはまずいと修行に出るも、滝に打たれて種芋を引く、ポテトをつかむ思いでメイクイーンに泣きつくも、打ちのめされてさつま揚げ、さつま揚げ、やがて悪の男爵に洗脳されたポテトチップスが男二人を、揚げ餃子、さつま芋の方まで悪に寝返り、終年はジャガから指名手配、じゃがりこから呼ばれたにもかかわらず、最後は一人で芋地に、もう疲れたよと、おのの芋子すらいない、焼き芋なんてふざけたものにこだわるから芋に染まっていきようぜ、そんな素晴らしいメッセージが込められた最悪の芋物語を書きたかった。
ダメだ。
今月一番笑った。今月ってここ3ヶ月で一番笑った。
結構ね、上半期のね、対象をゲットできるかもしれない。
読めねえ、これ。
いろんな意味の上半期。
うん、上半期的なね。
ここまで加味した上でもう一回、
もう一回やってみる？
もう一回、せーので、どっちが良かったかを言ってみたいと思います。
いや、でもそんなん言ったら、リムだって、芋のバージョン。
いや、大丈夫だよ。リムはクオリティ良かったから。じゃあ行きます。せーの、リム。
おかしいな。
ありがとうございます。やった、初勝利。お、
あれ。
はい、というわけで、勝利は、勝敗は決しました。うん、次回、こんな展開でどうやってリンク書くんだろう。シケイラさん頑張ってください。以上、リンクバトル、これがオイラの長ゼリフでした。
はい、というわけでですね、何でしょうか、世界が終わりに向かっていってしまいますが、
あの正義の人やり上がりましたよ。
やり上がりましたね。ただこんなね、話の展開なかなかないと思うんです。逆にあそこで大体正義勝っちゃうじゃない。
だって勝たないとどうしようもないから。
どうしようもないでしょ。あの話の大筋としてどうしようもないわけじゃない、はい、勝たないと、
はい、
どうしようもないじゃない、
はい、
なのに負けてしまって、悪が勝っちゃった、悪というか、なんていうか、混沌が勝っちゃいました、
はい、
逆に新しい、
いや、なんか逆っていうか、うん、なんでそこが新しいのか、みんな考えたことあるかな。
よく考えると
収集つかない。
そういうことですね、うん、まあでも収集つけてくれるんでしょうね。
その笑顔が怖い。
きっと大丈夫なんでしょう。
諦めてる、
うん、というわけでですね、ちょっと急遽ですね、サブパスもう一人呼びました。
はい、
構成作家のセミさんです。
この件に関しては一番言いたいことをたくさん持ってらっしゃると思う。口元憤りが感じられる口元ですけど、
皆さん、コンデンサードクターシケイダである。
テンション低い。
この度は誠に申し訳ありません。
でも勝ったリンムーを自分らに引き入れたのはあなたですよね。
そうだね。
もう望んだ結末がもうすぐやってきますよ。
だからもう勝っちゃうわ。勝っちゃう。わし勝っちゃう。それに関して桃木殿の木戸、言いたいことはあるか。
ドクター一つだけある。
お、
本当に申し訳ない。
認めた。認めちゃったよ、あの人。
まあこれ以上何も喋れない俺は。
まあね、物語は続くからどうなるかは分からないけども。
いや、もうどうなるか分かんない。
まあそれでも次回ぜひ聞いてほしい。いや、次回だからこそ。
そうだね、
聞いてほしい、ね、
ぜひね。まあ言っても私コンバトタジドはセミさんの今後のですね展開力に期待しておりますんで、
ぜひとも期待を寄せて
よろしくお願いできればと思います。この番組ではなんか募集した気がするんですけど、セリジアさん何でしたっけ。
この番組ではですね、リスナーさんからの熱いお便りを、まあ、今回は特にね、苦情とかも受け付けたいと思います、
うん、あと逆にね、セミさんに挑戦中ことで第11話のシナリオ送ってくれてもいいですか。ここからどうするかっていうことで。
俺だったらこうやって書いてやるぜみたいな、
私だったら広角はみたいな欲しいですね、はい、それを決してね使用はしませんので、セミさんの方では流用はいたしません。
俺の可能性を潰すわけだ。
まあ応募してくださればぜひとも
ね、
はい、
まあ、採用された暁には芋を送りますんで。
そうですね、
食べていただければ
。あれどこに送ればいいんだっけ。わかんないよ。
はい、http://www.momokido.com のページにある投稿フォームからぜひ応募ください。
よかった、言える人が今日一人いて、よかったよかった。というわけでですね、次回第11回もですね、いろんな意味でお楽しみにしていただければと思います。ここまでお相手は、トラジのと
セリジエのセ、
キドのキ、
ドクターのド
ドクターのド。
俺は今ド。
うまいな、あの人。やっぱり11話も多分大丈夫だよ、みんな楽しみにしててね。ということで、せーの、
またね。
一体どうなるんでしょうかね。
この番組は楽しい時を作る日曜であるべきだった。ガンマの提供でお送りしたのである。
深いよ。
収録配信ドラジモン。
ドラジモン、ドラジモン。
どうしたんだい、死刑ださん。
わしが目指していた方向とは違う方に向かっていってるよ。わし的にはいいんだけどね。
うん、そうだね。死刑だとしてはいいんだけども。
わし的にはいいんだけども
。うん、
お話
困っちゃったね。
困っちゃったね。
でもさすがにね、うん、話のね、うん、今後を決めるような道具はね、うん、僕持ち合わせてないんだ。
そうか。せめてこのフラストレーション、叫んで散らしたいところなんであるが。
そうだな。そしたらね、さっき、キドが読んだね。
おう。
大いなる芋の話をね、
ああ
読めばいい、叫べばいいと思う。
活動限界まであと30秒。
はい、じゃあ。
30秒しかないんで、じゃあ。
もう読むために来ましたっていう、もう言っちゃおうか。
言っちゃおうか。
はい。
読んでもらっていいでしょうか。
はい、行ってみましょうか。はい、せっかくだからやってみたいと思います。行きまーす。世界を脅かす悪の組織焼き芋。彼らを倒すべき立ち上がったのは、ジャガイモ男と甘やかされたガキンチョ。やる気のない里芋の作ったトロロイモネ立ち向かうも、あ、敵のズキイモどころか、不可思議芋に瞬殺される。これではまずいと修行に出るも、滝に打たれて種芋を引く。ポテイトをつかむ思いで、メイクイーンに泣きつくも、打ち止めされて、薩摩揚げ。やがて役の男爵に洗脳されたポテトチップスが男二人を揚げようさ。薩摩揚げ。